もう一度 MSRE 第57回やっていきたいと思います。トポタルの高村です。
トポタルの菱田です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、じゃあ早速本編に入っていきます。前回の振り返りからやっていきましょう。前回は 17.3.5 予想されるテストの失敗、英語のタイトルを、まあ、別の訳し方をするんであればテストの失敗を予期するという内容ですね、うん、でそのなぜテストが必要なのかっていう話が改めて 17.3.5 の半分ぐらいまで書かれていて、途中から設定テストの話になったと、
うん、
でたまにしか変更しない設定ファイルと、リリースのたびに変更がある設定ファイル、はい、これは扱いが全然異なっていて、まあ、後者頻繁に変更するようなものに関してはこういったプラクティスを採用するといいよという話がありました。でさらにはそういった設定ファイルが予期しないエラーが起きてしまう、そんな時に非常ボタンとなるような機能っていうのも備えておくとよりフレキシブルに対応ができる。おそらくこの設定頻度の高い設定ファイルのエラーとかを予期して非常ボタンみたいなのを作ろうね、はい、みたいな商談だと思ったというのが、まあ、僕の感想ではありますけど、おそらくそういった意図なんじゃないかなっていうところが前回の、はい
はい、
復習となります。
ありがとうございます。
はい、で今日は 17.3.6 結合ですね、はい、英語のタイトルの内容はインテグレーションでした。うん、結合テストってインテグレーションテストっていうのでもうほぼ直訳かなという感じです。うん、でまた今回も難しいので、
はい、
記者さん視点で分かんないところとかあればこう立ち止まって、
はい
はい、いければなと思います。17章ね、この結構しんどいんですけど、あと2回、今日混ぜて2回、あと次の1回ぐらいで終わるかなという感じなので頑張って走り抜けましょう。
そうですね、はい
はい、じゃあ早速 17.3.6 上からいきます。
はい、
結合テストの話ですね。まああのいろんなコンポーネントをまとめて利用したときにちゃんとうまく動くかという話なんですけれども、うん、
はい、
まず書き出しがユニットテストに加えて設定ファイルの信頼性リスクを緩和するためには結合テストについて考慮することが重要ですとあります。
はい、
あのこの書き出しから分かる通り、まあ、いろんなテストがある中で今回も設定ファイルに関していろんな議論がなされていく感じです。
はい、
で設定ファイルの内容はテストという目的から見ればインタープリタで設定を読むようなやり方には適さないかもしれません。はい、しかしインタープリタはバイナリに埋め込むことができ、また悪意のないコーディングのミスに対してシンプルなサンドボックス的な処理で保護することもできるので Python のようなインタープリタ言語が設定ファイルに使われます。いかがでしょうか。
このですね、シンプルなサンドボックス的な処理で保護することもできるのでっていうのが意味が分かんなかったんですよね。
うん、
何度読んでもよく分かんなかった。
悪意のないコーディングミスに対してシンプルなサンドボックス
的な、そうですそうです。
まああの閉じられた空間で、はあ、悪影響を最低限に抑えながら処理ができるっていう話だと思いますね。はい、なので、まあ、インタープリタっていうのはバイナリーに埋め込むことができるっていうぐらい可搬性が高くて、うん、
はい、
まあ、そういったその、まあ、それインタープリタがあれば処理ができるっていうことなので、うん、まあ、その処理の範囲を限定することもできるだろうという話だと思います。まあ、具体的にどういうサンドボックスを、あ、はい、サンドボックスが分からない、遊び場砂場みたいな意味ですけど、
テスト環境みたいな
ニュアンス
に近いと思ってるので
、壊しても全然影響がないみたいな、そういう感じですかね。
あ、いや、そこは分かってたけど保護ってどういう風にやってんだろうかよく分かんなかったのか。
いや、まあでもここはね具体的な例がないんで僕もよく分かんないですね。
は
は、まあ、ただここで言ってるのって、
はい、
まあ、ちょっと普通お見かけしないかもしれないです、日常で記者さんとかであれば、うん、設定ファイルって基本なんかこうなんて言えばいいんだろうね、テキスト形式で書くような感じじゃないですか。うん、ここで話してるのって例えば Python みたいな言語を設定ファイルに使えるような状況、
うんっていうことですよね。
はい、においてその処理が変に動いてしまうようなシーンを想像した上でそれをなんで回避するような処理を加えるって話なんで、
うんうんうん、
ここ異世界の転生が何回か行われる
そうだ、ね、
感じですか。
そういうことですね。
日常ではないですよね。 まあ、だからどんなコーディングのミスを想定してサンドボックス的な処理をするかによっちゃうので、
うんうんうん、
なかなかこう難しい。い
や、そうですね。あ、だから全然イメージできなかったですね、はい、ここ。
そうですね、うん、なので想定する部分が2つ以上変数があって、
はい、
うん、1つがどういうふうにそのインタープリタ言語を使って設定をするのかっていうのをイメージがつかないじゃないですか、
うん、
でさらにその処理が悪影響を及ぼすシーンがどんなシーンなのかとか、まあ、それによってどうやって保護をするかっていうところまで考えなきゃいけないんですが、
うん、
1つも具体例がないので、まあ、ちょっと難しいんじゃないですかね、はい、想像する。
わかりました、ありがとうございます。
はい、でまあ、ここで言いたいのは保護するということよりも、うん、まあ、インタープリタ言語で設定ファイルを書くのはリスキーなことですということが言いたい、
うんうん、
なんでかっていうと、このアプローチは特定することが難しい問題が潜むかもしれない。もうちょっと回りくどですね、もう少し読み進めますが、うん、設定内容をロードするということは実質的にプログラムを実行するということなので、本来的にそのロードの影響の及ぶ範囲に制限がありません、うん
うんうん、
で Python で書かれた設定ファイルを解釈しようとしたら Python を実行するほかならないので、
はい、
設定ファイルを読み込みたいだけなのに、
はい、
処理系に入って処理が行われるんですよね、
うんうん、
はい、なのでまあなんかこうよくわかんないですけど、何かを実行するようなコードとかを紛れ込んで入れた場合、
はい
はい、それがバリデートされない範囲においては実行されるリスクもある、
うん、
それを予期しない難しい問題としているという感じですかね、うん、はい。で他のテストに加えて、こういった種類の設定ファイルの結合テストには、あ、まあ、もう設定ファイルの結合テストの話をしてますね、
はい、はい、
ちょっと待ってくださいね、あらららら、はい、各テストに対して注意深く期限を設定し、妥当な時間内に完了しなかったテストは失敗のラベルをつけるようにしなければいけませんと。なんかこう設定ファイルの結合テストに対してこうするといいよみたいなことが少し書かれている感じ、はい、あるいは設定がカスタム構文のテキストで書かれているなら、あらゆるカテゴリーのテストをゼロから個別にカバーしなくてはならなくなります、
うん、
はい。まあ、ここで今から話すの何を話すかっていうと、このカスタム構文のテキストってやつ、
うん、
これは大変だよという話をします。
はい、
はい、そういう導入が欲しいですよね、はい、例えば YAML、
はい、
はいはい、YAML ってわかりますか、ね、
はい、
ああ、よかったです、よかったです。そういったテキストのフォーマットが、
はい、
あるんですけれども、 YAML のような既存の構文を十分にテストされた Python のセーフロードのようなパーサーと組み合わせて使えば、設定ファイルによって引き起こされるトリルをいくらか取り除くことができますと。はい、構文とパーサーを注意深く選択すれば、ロードにかかる時間の上限を設けることができるかもしれない、
うん、
はい、とはいえ実装ではスキーマの誤りも対処しなければならず、そのための最もシンプルな戦略は実行時間の上限がありませんと、はい、さらに悪いことにはそれらの戦略はしっかりとしたユニットテストがなされていない傾向があります。ちょっと具体例が欲しいですよね、
はい、
もうその想像に想像を重ねて今、うん、説得力のある説明をしてるんですけれども、はい、本としては
本としては、うん、そうなんだ、
想像力が一致しない場合においてこうなんか難しい言葉をずっと言われてる感覚になりますよね、はい。まあ、ここで言ってるのは YAML っていう構文がまずあって、
はい、
それを使うことができれば、はい、まあ、なんかこう自前のカスタム構文とかを使わなくても、
うん、
セーフロードとかっていう、まあ、有名なパーサーを使うことで、
うん、
トイレとかっていくらか解消できるよねって、
うんうんうん、
いいよねって最初に言ってるんですよね、
うんうんうん、
なんですけれども、あ、でそのそれを組み合わせればロードにかかる時間とかって結構節約できるよねとか、
うん、
まあ、ちゃんとそのセーフロードってパーサーが洗練されていると思うので、ね、
はい、
Python の中でも有名なことであれば、うんうん、はい、なんですけれども、ここからポイントで、実装ではスキーマの誤りにも対処しなきゃいけないと。YAMLってこうハイフンで何かつなげて、
うん、
後ろにコロンが書ける、
うんうん、
でコロン書いてそのさらに、文字列を何か足した時にそれがアトリビュートになったりキーバリューの関係になったりとか、
はい、
それがネストできたりとか、
うんうんうん、
でなんかこう結構書き放題なんですよ。
へー、はあはあ、
はい、 なので YAML の構文をしっかりと対処しなければいけないし、
うん、
なおかつそのソフトウェアに食わせる設定ファイルの話を今してますから、
うん、
その設定ファイルが予期した設定内容になってるかってなった時には、もうソフトウェア、その自前のソフトウェアが読み込む YAML の構文になってないといけないですよね、
うんうんうん、
だから好き勝手こう YAML を書かれても、そのインデントとかで YAML ってその内容が変わっちゃうので、
うんうん、
それをもう加味しながら YAML の構文を確認しなきゃいけないと、
うん、
で大体そういうのってシンプルな戦略に実行時間の上限ない、要するに増えれば増えるほど確認に時間かかるようなことが多いですよねと、
うんうん、
さらに大体そういうのってテストしてませんよね、
うん、
みたいなことを言ってる。でウッとなってるわけです。
なるほど、
現場のエンジニアとしてすみませんって言ってなんか安易に、
はい、
そのソフトウェアを自分で作って安易にイニ形式とか YAML 形式の設定ファイル読み込むようにするみたいな、
うん、
全然あるんですけど、じゃあその設定ファイルのテストやってましたっけって言われた時に、あ、すみませんってなる、
はい、なるほど、ああ、はいはい、
というわけで今日もあるあるの話を一応してるっていう。
なあ、そうなんですね、
はい、全く日常に出てこないと思うんですけど、はい、はい、っていうのがあるじゃないですかっていう話までここまでしました、う
ん、はい、
はい、でここで突然プロトコルバッファーを使うことのメリットは、
はい、
っていう、
はい、
そんな話ありましたっけって急に出てきたんですけど、はい、メリットは事前にスキーマを定義しておき、ロードの時点で自動的にチェックをかけられることで、さらにトイルを削減しながら実行時間も制限できます、
はい
はい、このプロトコルバッファー注釈にこうリンクがあるんですけれども、
うん、
聞いたことがありますか。
聞いたことがあるというよりはこれ一回出てきましたよね、随分
SRE 本の過去、
SRE 本の過去に
ちょっと探しますか。なんかいくつかヒットする、2章と9章で過去にヒットしてますね。はい、2章では Google のインフラストラクチャの説明の時に、で RPC 間のデータのやり取りにプロトコルバッファーが使われますとありますね、
はい、うん、
だ内部で使ってるっていう。でこの時の説明って XML と比べてサイズが10分、うん、3分の1から10分の1、
はい、
スピードは20倍から100倍ぐらいになると言ってるので、
はい、
まあ、今回説明してる時間の制限ができてトイレも削減できるっていうのはなんとなく、
うんうん、
イメージ湧きますね、はい、でさらに9章、9章ってのは単純さか、
はい
はい、そうデータフォーマットとしてプロトコルバッファーの主要な強みの一つとしてもうモジュラー性っていうのを挙げていて、
はい、
まあ、前方および後方互換性を持つ転送フォーマットを生み出すことになったと。すごい、なんか何回もリンク貼ってますね。これ書いてる人が違うから何回も何回もこう
そう
注釈が出てきちゃうのかもしれない指定するリンクもちょっとずつ違うぞ。このだって今回の人はあの GitHub のリンク
そうですよね
やっぱ書き手がちょっとずつ違うんでしょうね。
あ、
うん、ありがとうございます。
いい、
じゃあ過去にも出てきたこのスキーマ言語、
うん
うん、事前にスキーマを定義しておいて、まあ、それをもとにロードの時点でチェックがかけられる、はい、のでそのなんだかよくわからない YAML というざっくりした言語様式に対して自分なりのチェックをする、自分なりの意図したテストをかけなきゃいけないシーンから、もうそもそもプロトコルバッファーを使うことでそのなんだなんでしょう、言語を使って定義をするシーンであらかじめだいたいこういうふうにやんなきゃいけないですよっていうスキーマを定義できる、それによって処理するときもそれをもとにチェックすることができるので、まあなんというかその先ほど言ったテストをするっていうのも簡単になるという話です、
うん、
はい、
はい、
ちょっと先の話を読んじゃったかな今、はい、で一つのツールが予想外の挙動をした時にエンジニアはその他のツール、その他の自分のツールが正しく動いてることに確信を持ち、その誤った挙動の副作用を緩和したり解消できなければいけません。ここね段落分かれてないですけど新しい話が始まるんですよね今話したことをちょっと覚えておいてほしいんですけど、
うん、
もう一回話しますけど、
はい、
何かこうたくさんツールがあったとしましょう、
はい、
でそのうちの一つが壊れたと、
うん、
って時にエンジニアのあなたはその他の自分のツールだ壊れてないやつですよね、はい、
うん、
とかが正しく動いてることに確信を持った上でその誤った挙動、そのって言ってるのは壊れたツールの方、
はい、
誤った挙動の副作用を緩和したり解消したりできなければいけません。
うん、
はい。で、あともう一つ書かれてるのが、あれか、あらゆるツールはテストによって捉えられなかったバグのために予想外の挙動を示すことがあるので多層防御をかけておくのが望ましいですっていうのが上に書いてある。うん、
はい、
はい、でこの多層防御って何だという話が下に出てくるのかな。
うんうんうん、
はい、うん。でちょっとここ具体例もあるので、
はい、
今話した話、まあ、たくさんある中で一つが壊れても他のツールで、うん、じゃあ大丈夫か確認して保管し合おうみたいな話ですね、
うん、
を読んでいきます、はい
はい。
サイトに信頼性をもたらすための鍵となる要素は予想される誤ったそれぞれの挙動を見出して何らかのテストによってそれが報告されるようになることです、うん、なんかこう何か言ってるようで何も言ってないかもしれないですけど、まあ、結構そのなんて言えばいいんだろうな、ざっくりと重要、こういう風にした方がいいよって話をしている、はい、うん、信頼性を担保するために予想される誤ったそれぞれの挙動を見出して何でもいいので、
うん、
まあ、テストをして報告されるといいよねっていう話、
うん、
はい、まあ、難しくないですかねこの辺、
うん、大丈夫です、はい。
でそういった問題を発見するツールはその問題を修正したり止めたりすることはできないかもしれませんが、少なくとも壊滅的なサービス障害が起こる前に問題を報告することができるはずです、
うん
うん、これ何を言ってるのかっていう、もう具体例は出てこないですよね。
そうなんですよね。
この筆者はですね、うん、その後に書いた具体例を書いた上でこれを書いたんじゃないかって気がしますね、はい、というわけでこのニッチとも思えるケースの具体例が出てきます、はいはい。例えば全てのユーザーが設定されたリストがあり、そのファイルを編集することで意図せずそのファイルの半分をパースした時点でパーサーを停止させてしまったとしましょう、
うん、
はい。まあ、例えばということで出てきている例がネットワークに接続されていないユニックススタイルのマシンにおけるエトセパスワードのようなファイル、
うん、
このファイルって見たことないですよね。
そうですね、見たファイルは見たことないかも。
まあ、ユーザーのリストなんですよね。こんな感じで、ちょっと今これはポッドキャストで見れないですけどこんな感じですね。これ Mac にもあるんですけど、このユーザー名と、
はい、
その後ろ、まあ、このエトセパスワードっていうファイルにもフォーマットがあって、
はい、
これ名前だったりするんですよね、うん、このアンプリビレッジユーザーとかって、うん、とかっていうのがリスト形式でこう設定されてるファイルっていうのが、まあ実際そのユニックススタイルのマシンでもちゃんとあって、まあそんなものを想像してくださいというシーンで、これを上から順に読んで半分ぐらいでバツッとパーサー止めちゃったとしましょう。そうした場合、最近追加されたユーザーはロードされてませんよね。まあこれあの下から順に追加されていくんで、
はい
はい、ロードされてないのでマシンはおそらく問題なく動作をし続け、多くのユーザーは障害に気づかないかもしれません、
うん、
はい。でホームディレクトリをメンテナンスするツールは存在する実際のディレクトリとユーザーリストから予想されるディレクトリとのミスマッチに簡単に気づき、すぐに報告できるで不一致を報告できるでしょうと、はい。このツールの価値は問題をレポートすることにあるのであって、自分自身で対処しようとするべきではありません、
うん、
伏線解消終わりと、
うん、
ここで終わりになります。はい、なので、まあ、ユーザー、ここね、暗黙の前提がいっぱいあるので、うん、あんまりそのユニックスシステムの知識がない方に結構ハードな具体例なんですけど、
うん、
リストを半分までしか読まないシーンだと、うん、システム側でユーザーを認知できないので、
はい、
権限の設定とか、そもそも実行する権限の付与とか確認で大体弾かれちゃうような状況になるんですね。
うん
うん、はい。でそうすると、じゃあ菱田さんが最近追加されて読み込まれてなかったとしましょう。
はい、
そうすると菱田さんは、まあ、いろんな処理をするのにも戸惑うわけなんですよね、うん、なんかこうなんでしょう、許可されてないアクションですみたいな警告が出ちゃうわけですよね、はい、システム側から、うん、でそういった問題ってこのエトセパスワードみたいなシステムの設定テストだけだとなんだろう、挙動は確認できない、読み込みの途中で壊れちゃってるんで確認検知しづらいんですよね、
うんうんうん。
でこういった予想外の挙動を、
うん、
例えばホームディレクトリのメンテナンスツールとかで保管できるよねって話をしている。 ホームディレクトリのメンテナンスツールって何かっていうと、うん、菱田さんがサーバーとかにログインした時に作られるディレクトリをメンテナンスするツールのことです、
はいはい、
でこれっていうのは、ディレクトリが存在しているかどうかっていうのを認知してますから、菱田ユーザーがいるにもかかわらず、うん、菱田ユーザーがいないかのような挙動をしてるっていうことで不整合を確認できて報告できるよねっていう話をしてるわけなんですよね、うんうん、はい、でこれは関係のないツールによって報告ができるというメリットを話してるんですが、必ずしもそういったツールが直すところまではいかなくていいよねって話も合わせてしてたりします、うんうん、はい、で、まあ、こういった具体例が示したいのは先ほど言った通りで、問題を発見するツールはその問題を修正したり止めたりすることはできないかもしれないが、少なくとも壊滅的なサービス障害が起こる前に問題を報告することはできるはずって言ってるのは、うん、まあ、こういった例を具体的にしていたと、う
ん
う
ん
う
ん、なるほど、
いうことなんです、はい
はい、
でこの章はこれでおしまいになるんですけども、うん、もうここで結合というタイトルがなんで出てるかっていうことにちょっと思考を巡らせたいなと思ってて、
はい、
やっぱりこの設定ファイルであったり、うん、それを使ったツールっていうものも、予期せぬ、なんでしょう、予期せぬ挙動をするようなシーンとかも想定した方がよくて、うん、まあ、多分システムを系として、
うん、
一つの系として、まあ、それらの挙動を組み合わせながら、具体的なその挙動をテストするような感じで設計していくといいみたいな話をしたいのかなと僕は思ったりしましたね、はい、まあ、多分、ミニマムの主張としては設定ファイルっていうのは、
うん、
設定が正しいかどうかだけだと片手落ちで、
はい、うん、
きちんとその設定ファイルが読み込まれているかであったりとか、
はい、
その設定ファイルを書いてから実行するまでの前後をきちんと結合したテストっていうのをやんなきゃいけないよっていう話、うん、あとそれをやるのは非常に難しい、
うん、
例えば YAML とかを使った場合で非常に難しくて、うん、それであればプロトコルバッファーみたいな、優れたスキーマ言語を使うことで、うん、まあ、その何でしょう、テストのコストっていうのも削減してやっていくといいよっていう話をしていたんだと思います。なんかいろんな角度で学ぶことはある章なんですが、うん、いやまあ初学者にはかなりきつい内容、
そうですね
思いますし、うん、僕もなんかこうおもんばかってというか、
は
いろいろ思考を巡らせて今の結論に至るって感じなので、まあ、本意はわからないんですけど、
はい、
まとめがないんでね、
うん、
はい、まあ、こんなところじゃないかなと思います。
ありがとうございます。実際こうその設定ファイルに、
うん、
そのインタープリンタ言語みたいなものを使うシーンっていうのはあるんですか？なんか実際こう業務でそういうことがあるのかなっていうのをちょっと聞いてみようと思って聞いてみました。
パッと出てこないんですけど、ある、
ある。
あ、ファストリーってプロダクト知ってますよね？知らん、
ごめんね、知らなかった。
このさ、あの、なんでしょう、
はい、
エッジクラウドプラットフォームって言ってるのか今だと。非常に柔軟性の高い CDN なんですけど、
うん、
まあ、そこの、設定も確か VCL かけたはず。なんかこう例えばですね、このバニッシュとかを例とすると、うん、なんかアクセスが来た時にこういうパターン、例えばプレミアムユーザーであればこっちの画面に飛ばして、
はいはいはい、
そうじゃないユーザーにはこっちを飛ばして、
はいはいはい、
もう if とか始まるんです
よ。そうですね、
はい、っていうのを例えばそのなんだろう、こういうプロキシーサーバー側でそういう挙動を想定して書いてるんであれば、
はい
はい、プレミアムユーザーの場合はこっちの URL に飛ぶっていう設定を URL で指定することは多分できる、
うんうん、
なんだけどプレミアムユーザーの判定なんて企業ごとに違うわけじゃないですか、
うん、
でこうなっていくと設定ファイルがなんでしょう、
うん、
こう突き詰めていくとプログラミング形式で書けた方が便利なシーンってたくさんあるんです
よ。そういうことですね。あ、
なので、まあ、なんかこう柔軟性の高いソフトウェアは比較的そういった言語で書かれがち、まあ、それがねインタープリタ言語である必要があるかっていうのは分からないんですけれども、はい、そのプログラミング言語で設定できるソフトウェアっていうのは比較的あるかなと、はい、
なるほど、
思います ね、 そうですね。うん、そんな気がします。
でこう、まあ、どこだっけ、あ、そう、インタープリンター言語で設定ファイルを書くのはリスキーなことですって言っているので、
はい、
なんか推奨してないからねみたいなことを言ってるように聞こえるんですね、ここの文面だけ読んじゃうと、
うん、
で実際それが多いのか少ないのかっていうのがよく感覚としてよく分かんなかったから、なんか皆さんが一般的にこれその設定ファイルというものがそのプログラミング言語で書かれるものなのかどうかが、それが一般的かどうかがちょっとよく分かんなくて、これリスキーなことなのかどうかっていうのがよく分かんないなと思って質問したっていうのが自分の背景ですかね。
はいはいはい、まあ、設定ファイルっていうのを、まあ、何でしょう、広く全部の設定ファイル舐めて確認したら、うん、プログラミング言語で記述する設定ファイルは少ないと思いますよ、もちろん、
うん、
やっぱりその柔軟性はそこまでないソフトウェアの方が多いと思うので、
うんうんうん、
まあ、ただその中央集権的に使うようなそのシステムの裏側で動いてるようなものとかっていうのは比較的柔軟性を求めて、そういったあの記述のしやすい言語で書かれているシーンっていうのが、まあ、比較的多いかな、
出てくるってことですよね、
はい、
うん、
多いってことはないか、はい、
なるほど
ですね。
なるほど、はあ、いや、これ最初に読んだ時に、
はい、
真っ先に思い出したのが、まあ、設定ファイルにプログラムが仕込まれて自分の PC がダメになるシーンみたいなのを思い出して、あ、そういえば昔自分高校生の頃にウイルスにかかって自分の PC 全部消されたなっていうのを思い出しちゃってあれもおそらくその設定ファイル Windows が立ち上がった時に全部消されたので、
あ、読み込まれるところが壊されちゃった、
そうです、要は設定ファイルの中に何かプログラムが仕込まれて死んだっていうだけの話だと思うんですけど、なんかそれをこうまず最初に思い出して、確かにリスキーだよねってこうそこで思ったりはするんですけど、じゃあ実際そんなことって多いのかなみたいなところですかね。
はいはい、なるほどね、まあそういうのも世の中にはまあありますね、まあ、
うんうん、
はい、
あとやっぱりこうプロトコルバッファー押しがちですね、
もう素晴らしいので、
うん、使って
まさにここで必要というかソリューションとしては適切なし、うん、ものだと思いますね、うん、
なるほど、扱ったことはあるんですかプロトコルバッファ
ー、僕がその開発とかで使ったことはないんですが、システムを見るシーンで、はい、ちょっと扱ったことはあるぐらいですかね、なのでがっつり使ってない、
うん、
ですよね、まあ、なんかこうプロトコルバッファーがこう流行る手前でこう JSON スキーマとかいうすごいなんかこう大変なものもあったりしたんですけど、
はい、
なんかこのスキーマ言語って別にこれが一強とかだったわけじゃなくて、もう世の中の人たちがみんなこうフロントエンドもバックエンドも同じ定義を共有するのがめんどくさいから一箇所にまとめたいって書くとして、うん、JSON スキーマかなとか言って JSON、 あの人間が書く必要のなさそうなバイナリー、もはやバイナリーだと思ってるんですけど、ああいった言語を使ってスキーマ書いたりした時代もいろいろあったんですが、こういうのが出てきてウォッっていうのはあります。
なるほど、そう
なんだ、なんかあんま使ってみないと何が便利とか、うん、他のスキマ言語を使わないとどう見やすいとかっていうのは分かんないので、
はい、
まあ、ここはやっぱ使ってみないとって感じです
、うんうんうん、
はい、
プロトコルバッファー以外にはさっきほど言ってた JSON スキーマとか他にもあるんですか、
うん、はい、なんか結構ありますね、まあ、なんか具体例を出してると XML とかってさっき、
はいは
い、聞いたことあります、
ね、聞いたことあります
か、ね、はい、XML とかは、まあ、非常に有名なスキーマ言語ですよね、はい、でその後 JSON スキーマっていうものがあって、まあ、JSON っていう構造化データをスキーマ定義に使おうと頑張った、
はい、
これ大変なんだよね本当にねそのところかな、
そんなところですかね。
じゃあ、今日の復習に入ります、
はい
はい、今日は 17.3.6 の結合を読みましたと、はい、でまあ、主にまた前回に引き続き設定ファイルの話がずっとメインで行われましたね、うん、はい、 まあ、設定ファイルは単にこう設定ができているかっていうのを確認するんじゃなくて、うん、読み込みのところまで配慮しながらやった方がいいと、
はい、
でそれをよくよく考えていくと単に読み込むところのテストをやるだけでも非常にコストがかかったり、
うん、
まあ、非常に難しい困難な問題にぶち当たるので、まあ、事前に隙間が定義できるようなものとかを使ったり、まあ、そこで例に出てきたのはプロトコルワッファーですよね。それでトイレの実トイレを削減して実行時間も削減できるよっていう紹介もありましたね、
はい
はい、であとはこう予想外の挙動をどういうふうに多層的な防御をかけていくかっていう話が終盤あって、
うん
うん、まあ、多層的な防御をどう実現するかっていう話はあるんですけれども、まあ、他のツールで補完し合えるといいんじゃないかっていう話が後半で出てきています、はい、ユニックスマシンにおけるパスワードを例に しながらどういうふうに他のツールによって報告をするかみたいな例が出てきていました。
はい、
はい、じゃあ今日はここで終わりにしたいと思います。
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。